Alma FM 97AM
聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は男女共同参画推進課の粕渕真理子さんをお迎えして、男女共同参画週間についてお話を伺います。粕渕さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは今日のテーマであります男女共同参画週間なんですが、これはいつからで、どのようなものなんでしょうか？
はい、毎年6月23日から29日の1週間が男女共同参画週間となっています。
はい、
男女共同参画社会基本法が1999年6月23日に公布されたことを踏まえて定められました、
うん、はいはい、
で男だから女だからといった性別で役割を固定しない、家でも職場でもみんなが自分の個性と能力を発揮できる、そんな社会について考える習慣です、
はい、
で毎年キャッチフレーズを作成してまして、今年は誰でもどこでも自分らしくとなっております。
はい、わかりました。でも男女共同参画っていうこの漢字を見るとですね、ちょっと難しそうだなって思いますし、なんか自分とは関係ないのかなって考えたりするんですけど、
う
ん、
そうですね、私も最初はそう思っていました、
はい、
でも実際はみんなの生活すべてに関わっていると思います、
はい、
例えば男女ともに育児や介護をしながら働いていくために法律ですとか会社の制度が変わってきて、男性の育児休業が取れるようになったり、育児休業中にもらえる給付金額が増えてきたりしています、
はい、はい、
で他にも労働環境以外に防災ですとか行政について、政治の場面でも男性女性両方の視点を入れて運営していくために法律ですとか制度が少しずつなんですけれども変わっています、うん、
はい、はい、
で学校の進路についてといえば、今までも女性には理系は向いてないよというような思い込みがあったりしたと思うんですね、
はいはい、
でも性別に関わらないで本人が本当にしたい進路を選ぶように、学校の意識改革も少しずつですけど進められています、
はい、
で当たり前のことで少しずつ変わっているので気づかないかもしれないんですけれども、家庭とでの夫婦や親子の在り方とか夫婦ともに子育てに関わる人が増えて、10年前20万年前とはだいぶ変わってきているように思います。
はい、確かにもう一昔二昔前とは全然違いますもんね、
う
ん、
そうですね。
でその男女共同参画週間に合わせて西宮市でも何か取り組みをされているんですよね。
はい、はい、いくつか行っております。で市役所の本庁舎の1階で展示を6月末まで行っています、
はい、
で今年は3月に発行した啓発冊子を紹介する展示をしています、
はい、
で芥田西宮にある北口図書館でもブックフェアを行っています、
はい、
で28日今週の土曜日にも講演会を行います。
講演会、はい、で啓発の冊子を3月に発行されたということですけど、
はい、
これどんな内容なんですか？
冊子は一緒に考えてみませんか、男女共同参画社会を目指す表現のポイントっていうタイトルです、
はい、
で普段何気なく目にするイラストですとか映像とか言葉による表現について考える内容です、
うん、
で例えば家事をするお母さん、仕事に行くお父さんという広告にちょっと添えられたイラストを見たとき、どう思われるでしょうか、
は
あ、特に何もない普通の光景かなと思って意識もしないんじゃないかなと思うんですね、
はあ、そうですね。
でも実際にはその繰り返しその家事をする女性、仕事をする男性というのをずっと見ることで、無意識のうちに女性男性の在り方はこういうものなのかなと刷り込まれていってしまうんです、
はあ、はい、はい、
で でもこのような思い込みは自分自身とか周りの人のキャリア選択の幅を狭めてしまったりですとか、うん、自分で気づかないうちに誰かを傷つけてしまうことがあったりするんですね、
はい、
でそれに実際にはこれだけじゃなくていろんなお家がありますよね、
ええ、
で性別にとらわれずに多様な生き方を受け入れる温かい表現について考えるきっかけにしていただきたいと思って作成いたしました、
はい、
で冊子は西宮市のホームページで見ることもできます、
はい、温かい表現いい言葉ですね、うん、それと、男女共同参画週間の講演会あると先ほどおっしゃってました、
はい、
これチラシを拝見したんです、
はい、
そこに体育嫌いの声から地域クラブ活動を考えるっていうタイトルがあってこれちょっと気になったんですけどどんな内容ですか。
はい、体育やスポーツが苦手な子どもたちの声に耳を傾けながらみんなが参加しやすい地域クラブ活動について考える内容になっています、
はいはい、
で体育が苦手な人って体を動かすことが嫌だっていう人もいれば、うん、体育で他の上手い人と比べられて辛かったとか学校での着替えがちょっと恥ずかしかったとか男子女子って分けられるのが嫌だったなとかいろんな理由があると思うんです。
ありますね、うん、
でそういった体育嫌いの理由を考えてスポーツが得意な子もそうでない子も男の子も女の子もみんなが楽しめる地域スポーツのあり方について考える講演になっております、
はい、
で6月28日土曜日に男女共同参画センターウェーブで開催予定です、
はい、今度の土曜日ということですけど今からでも申し込めますか。
大丈夫です。
大丈夫ですか、はいはい、で場所が西宮市男女共同参画センターでということですけどこれすいません基本的なことを伺ってどこにありますか。
はい、はい、西宮北口駅南側から200メートルほどで、
はい、
阪急西宮ガーデンズと兵庫県の芸術文化センターのちょうど真ん中にある、
はい、
プレラ西宮というビルの4階になっております、
はいはい、
で中央公民館とプレラホールとも同じ建物になっています、
はい、
で男女共同参画センターはウェーブという愛称がついてます、
はい、
便利なところですのでぜひ一度ご覧いただきたいと思います、
はい、プレラ西宮は分かりますよ本当便利なところですよね、はい、でところでウェーブでは他にどのような講座をしているんでしょうか。
いろいろあるんですけれども例えば5月には産後の夫婦がこれからの2人について話し合う講座を行いました、
はい、
で7月8月は女性のキャリアアップを考える講座ですとか、うん、シングルマザー向けのライフプラン講座とか、
はい、
あと8月にお父さんと子どものための性教育講座を行います。
お
で他にもよくやってるのが防災の講座も年に何回か行っています。
あ、男女共同参画センターで防災の講座も行うんですか。あんま関係ないのかなって思っちゃいますけど。
あ、そうなんです。でも災害現場ですとか今まで避難所の運営される方は避難してきた地域住民の皆さんでしないといけないんですけど、
はい、
今まではリーダーが地域の男性の自治会長さんなどがしてくださることが多かったんですね、
はい、
そのために例えば生理用品ですとか乳児用のミルクですとか欲しいんだけれども、うん、ちょっと男性には若い女性が言い出しづらいとか、
はい、
授乳室と更衣室が欲しいけどちょっとうまく理解してもらえないっていうようなことがあって困っている方があったんですね、
はい、
あと普段に地域の自治会とかで防災活動をしてくれる方も男性が中心になってしまってたり、
はい、
行政の職員も多くは男性だったんです。
あ、なるほど、はい、
でそこで国では男女共同参画の視点からの防災復興ガイドラインというのを作成しまして、
はい、
災害時だったら避難所のリーダーには女性と男性と両方を配置してほしいと、
はい、
で普段の備えは男性女性両方の目線から備蓄する物資を考えておいたり、
はい、
災害対策本部の構成員を男性も女性も配置する、
うん、
で地域で防災活動をしてくれる女性を増やすといったことを求めています、
はい、
でウェーブでは女性も男性も普段から防災に関心を持っていただくためにこう講座を行っております。
そういう意図があったんですよね。で、具体的にどのような防災講座だったのかというのもお聞きしていいですか。
はい、例えば去年12月には市民企画講座というもので防災力スイッチオンという講座を開催しました、
はい、
これは 市民一般の方から企画、こういうどういった講座をしたいですかっていう企画を募集して、ええ、ウェーブで開催する市民企画講座というものなんです。で、防災について男女共同参画からの視点から考えてみよう、被災地でトイレはどうなるか考えてみよう、非常用トイレを試してみようといった内容でした。
はい。
で、参加された方からは実際にやっぱりやってみないとわからないことたくさんあった、女性の視点男性の視点両方が大事だなと思ったっていうお声をいただきました。
はい。
災害はやっぱり決して他人事でないので、普段からいろんな方が一緒に考えていただくことの大切さを参加者の方に感じていただけたと思っております。
おっしゃる通りです。本当にもう全て自分のことなんですもんね。
はい。
で、今おっしゃった市民の方から企画を募集する講座ってのがあるんですね。
はい。
はい。今年もありますか？
はい、あります。で、ちょうど6月に募集して先日締め切ったところなんです。
はい。
で、性教育ですとか女性のライフプランに関するものなど多くのご応募いただきました。で、これから選考させていただいて秋以降に講座を開催していただきます。
はい。
で、市民の方から提案していただく講座は、今企画者の方が見たいとか実際の生活からこういうのが欲しいって思われたものから提案されるので、うん、非常にこう面白い楽しみな講座が多いです。
かすぶしさんも楽しみな感じですね。はい。まあ、そんなにたくさん応募があるんですね。
はい、選考が楽しみです。
わかりました。ウェーブでは他にどのようなことをしているんですか？
はい、例えば学校への出前授業を行っています。
はい。
で、昨年は中学校へデート DV 防止出前授業を6回、
はい、
LGBTQ 理解促進のための出前授業を、15回行いました。
ほう。はい。中学校へのデート DV 防止出前授業ですか？これどのようなものですか？
はい、性的な話はあまりなくって、対等な関係を作ることの大切さをテーマにした授業です。
はい。
で、男女間だけではなくっていじめにも通じる内容なんです。
はい。
で、普段 DV 被害者を支援してくださってる団体の方が講師でお話しいただきます。
はい。
で、講義だけではなくって、生徒さんに DV がある状態のカップルと対等な関係のカップルを短い寸劇で演じていただいて、受講している生徒さんたちが自分たちにも起こるかもしれない問題だなと感じられるようになっています。
へ、お話聞くだけじゃなくて、しかも自分たちで演じてっていうのはすごく
分
かりやすい。
生徒会の方とかが
ちゃんとセリフもあるんですね。
あります。
はあ、これはなかなか分かりやすくて、ためになる講座だと思いますけど、もう一つ、LGBTQ 理解促進のための出前授業というのはどういうものですか？
はい、性的マイノリティ、いわゆる LGBTQ の当事者の方が学校に赴いて、はい、多様な性の在り方についてお話ししていただけます。で、本やテレビで聞くだけじゃなくって、直接当事者の方のお話を聞くことで実感を持って理解することができます。
はい。
で、教職員の方だけ受講される学校もありますし、生徒さんや保護者も受講する学校もあります。
はい。
で、思春期はやっぱり自分の性について誰でも悩まれる方が多い時期だと思います。で、LGBTQ の子どもたちの多くが自分の性別や誰を好きになるか悩んだり、またいじめられるっていう経験があるんですね。
はい。
で、自殺を考えてしまう子がすごく多いことが分かってるんです。で、やっぱり教職員や保護者の方の理解を深めていることが子どもたちを助けになると思っております。
そうですね。周りですよね。はい。なんか自分の性について悩む子どもがいるっていうのはもう分かります。みんな通ってきた道ですからね。で、そういう子どもたちが例えば何か相談できるようなところってのはありますか？
はい。LGBTQ チャット相談という授業を行っています。
はい。
オンライン上で匿名で自分の悩みを相談することができます。で、相談を聞いてくれる方も当事者の方です。
うん。あ、はい。
で、それ以外にも23歳以下の LGBTQ のためのイベントというのを月1回行っています。
はい。
で、中ではボードゲームしたり映画を見たりしながら同じような立場の人と話ができるイベントになっています。で、お若い方は特に自分の気持ちとか状況について 話せる場を求めている方が多いので、うん、このような同じような人がいる安心して相談できる場所があると思えるように場所を作っています。
わかりました。一人で抱え込まずにぜひ相談してみていただきたいですね。
はい。
それからLGBTQ のための事実婚のような制度があると聞いたんですけども、これもご紹介いただけますか。
はい。LGBTQ の当事者の方で人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束したお二人がパートナーであることを市に宣誓してそれを証明する制度です。
はい、はい。
で昨年からは それぞれお互いの親御さんや子どもたちとも家族として宣誓して証明することができます。
はいはい。
で結婚みたいな法的な効力はないんですけれども、うん、LGBTQ の方への社会的な理解や性の多様性を尊重する取り組みを推進するものです。
はい。
で証明書小さなカードみたいなものなんですけど、はい、受け取ることができます。
はいはい。
で最近は不動産を借りるときに証明が欲しいとおっしゃる方も多いです。
なるほど、そういうことですね。
はい。
わかりました。それから女性のための相談も行ってらっしゃるんですよね。
はい。
どんなことが相談できますか。
はい。悩み相談ですとか法律相談、再就職や起業のためのチャレンジ相談があります。
はい。
全て女性の相談員が対応いたします。
はい。
で悩みの相談はカウンセラーが女性の立場に立ってお話を聞いて相談する方と一緒に考えていきます。
はい。
で相談する方が自己自分の迷いですとか葛藤を整理してご自分らしい決断を出すことをサポートしております。
はい。
で法律相談は女性の弁護士が夫婦や家族、離婚、DV、セクハラなどについて法律上の相談に応じます。
はい。はい。
でそれ以外にも事業を始めたい女性や仕事をしたいんだけれどブランクがある女性はキャリアカウンセラーに相談することができます。
はい。
でご自分が働きたい仕事のイメージができたら同じウェーブのフロアの中に仕事サポートウェーブ西北というハローワーク西宮のサテライト施設が同じフロアにあって女性の相談員さんがいらっしゃって相談すぐすることができます。
ああもう直結ですよね。
はい。
いやありとあらゆる相談ができるんですよね。
はい。
そんなウェーブですがもう少しウェーブのことを教えていただきたいと思いますけども DVD や本も借りられるんですか。
はい。で本はお一人1回5冊 DVD は1つを2週間まで借りられます。
はい。
で図書はジェンダー平等に関する問題ですとか男女共同参画に関する問題に焦点を当てたものを収集しております。
うん。
でも専門的な難しいものだけじゃなくって一般の小説ですとかエッセイとか児童書や絵本コミックもございます。
はい。
はい。で DVD は女性監督の作品ですとか、うん、女性とか人権に関わる問題をテーマに書いた作品を収集しています。
はい。
で作品として面白くて見終わった後にちょっと考えさせられる作品が多いと思っております。
うん。そうなんですね。はい。あと映画の上映会もあるそうですね。
はい。年3回上映会を行っています。4月には抜けろメビウスという非正規雇用の女性が雇い止めにあってしまったことを機会に新しい夢に向かって大学進学するっていう映画を上映しました。
まさにもう今の課題ですもんね。これね。で、もう一つ学習室の貸し出しっていうのもあるんですか。
はい。男女共同参画の勉強以外でも一般の方もウェーブの中には借りれる学習室っていう、
まあ、
10人から30人40人ぐらいまでのお部屋がございまして、
はい
はい、で3名以上のグループを作って登録していただくとご利用になれます。
うん。はい。
で学習会ですとか子育てグループの交流会ですとか音楽の練習とかたくさんの方にお使いいただいています。
はあ、もうさまざまな便利なこともありというウェーブです。ご紹介した内容についてのお問い合わせは男女共同参画センターウェーブへお願いします。電話番号は0798649495 0798649495です。今日は男女共同参画推進課の笠渕真理子さんにお話を伺いました。笠渕さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は西宮浜義務教育学校学校説明会についてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政。この番組は西宮市の提供でお送りしました。